クルーシャルポイント3、新人が成長し、機能において完全になるまで、神の活動に従って奮闘する奉仕。アウトライン1、私たちが罪人に福音を述べ伝えることと、生徒たちと交わることの目標は、キリストを彼らの中へと供給して、彼らがキリストの中で円熟し、キリストの中で完全に成長して、捧げられることです。これは新しい人の成長のためです。アウトライン2、人をキリストの中で完全に成長させて捧げることは極めて困難な働きです。この働きは労苦し、神の活動に従って私たちが奮闘することによってのみ達成することができます。アウトライン3、新しい人の成長は新しい人の機能をもたらします。新しい人が成長と更新に欠けているなら、機能に欠けています。エペソ4章11節から12節。そして彼ご自身は、ある人たちを使徒として与えられました。それは生徒たちを成就して、その務めの働きへと、キリストの体の建造へと至らせるためであり、16節、体全体は体を成長させ、愛の中でそれ自身を立て上げるに至るのです。福音を述べ伝える時でさえ、私たちの目的は、命を分け与えて、キリストの中で円熟し、完全に成長した人を捧げることでなければなりません。未信者に福音を述べ伝え、キリストを供給し、彼らが死を受け入れるのを助け、私たちの目標は単に、彼らが火の池から、また神の罪定めから救われることだけではありません。私たちの目標は、彼らが神の許しを経験することだけではありません。それは、キリスト、彼らの中へと供給して、彼らがついにキリストの中で完全に成長して捧げられることです。キリストの中で完全に成長した人を捧げることで、私たちは創世記2章で立てられた原則に従う必要があります。人は土地を耕し、神は雨を降らせられます。もし土地を耕す私たちの働きだけにより頼んで、雨を降らせてくださる主に信頼しないなら、私たちは間違っています。しかし、もし雨を求めて主に祈るだけで、土地を耕す私たちの責任を果たさないなら、それも間違っています。私たちはただ祈るだけでなく、キリストの活動に従って労苦すべきであることを言います。信者たちが所有し、享受する神聖な命の中には、一つの能力があります。そしてこの能力は、彼らの才能へと発展させられる必要があります。人の命には、聞く、見る、嗅ぐ、語る、歩くなどの能力があります。これらすべての能力は、ある程度発展を必要とします。そしてその発展が起こるためには、実行の必要があります。機能が発展させられるには、命の成長と実行が必要です。幼子は実行することによって、また命の成長によって語ることを学びます。キリスト教の伝統的実行は、信者たちが所有し、享受する神聖な命の中の能力を無効にします。そして機能する機会を信者たちから奪い取ります。もし一人の人が救われて1年間信者席に座るなら、彼はどのように機能するかを学ばないでしょう。生徒たちを成就することについての真理は、伝統的キリスト教の実行と正反対です。適用、奉仕者編。あなたは奉仕者として、回復の中の紹介生活が完全に聖書の啓示に従っているので、他のキリスト教の団体の実行とは異なっていることを認識してください。聖書は一人の新しい人が成就されるために、すべての兄弟姉妹の機能が発揮される必要があることを啓示しています。そして毎週の主日集会では、みんなが機能する必要があります。このために、特別な賜物のある死体は、 生徒たちを機能において成就すべきです。あなたが奉仕をすればするほど、一人になってしまうようであってはいけません。そうではなく、奉仕をすればするほど、奉仕者が増えるようにすべきです。新人についても彼らを養い、成長させ、さまざまな奉仕で機能するように導く必要があります。建造に至るための重要な観念は、一人一人が機能することです。紹介に関心のない人を、紹介に関心を持たせるようにし、役に立たない人を、役に立つ人にしてください。この成就の働きのために、あなたは人々を注意して観察し、人々の長所を見出し、発展させ、同時に短所を克服させることを学んでください。例えば、ある人は欠点が多いのですが、プロジェクトのスケジュール管理は得意です。このような人は学生や青年在職者のスケジュール管理を助ける働きをすることができます。自分の長所が生かされるとき、人は自分の短所を克服しようという気持ちになります。祈り、おう、主イエスよ、一人の新しい人のために、一人一人が機能しなければなりません。機能を発揮するために、私は成就される必要があります。新人たちの関心に注意を払い、彼らの長所を見出し、それを発揮させることができますように。その後、彼らの短所を克服することを学んでもらいます。このことは容易なことではないので、内側の神の活動に従って奮闘します。彼らを完全に成長した人にならせ、彼らをあなたに捧げます。